人間はこう運命っていうのはあるんですか。でも
その圧力によって
生きているうちにいろいろ枝分かれてるのがあるんですよ。それと一本の
なんか
運命レールがあ
って、それを計算して持ってくまでやっぱちょっとね、
そうなんですか。ね、運命という言葉は、まあ、命を運ぶ
という
、まあ、
このところで今日話させてもらおうかと思いますけどね。
命の自分っていうのが本体の部分に存在するんですね。
運力が
まあ、っていうのがね、その自分が自由自在なところでね、まあ、何を選んで生きてもいいです
けど、
自分がそのこの道を行こうっていうふうに選んで、いろんな運命を辿るんですよね。
神様
の方はね、
それが後でまた今朝の補正になったんですけどね、だから彼女の妙なところの撮影は実はそこじゃないんですね。
でその、ね、番組の中から人は自由に選んで一つ選ぶとね、その番組を運命として味わうようになってるね。だから番組自体は神様が定めてるから、ね、変化しないよね。神様の、ね、
はい、どうも皆さんこんばんは。
プログラムないですから、
それでは
ただね、一つじゃないよね。無限の無限のチャンネルだからたくさんあって、その中から一つ選んで、
まだまだいろんなところの研究者も増えてまいりまして、
決められてるっていう一面とね、自由に番組選びをね、変化させられるっていうの
を、最近はあの、
そういうことは、あの、例えば、あの、僕は、まあ、自分の親が上司になります
ね。で、そのハワイで、そのアメリカの、
あの、その、ところで生まれるべき
って、何人かガンガン内
科が生まれてる。
で、私、そのこと知らされてなくて
ですね。それも選んでくる一つね。本当はあの、どの家にでも生まれられる。
だけど、どんな理論で作ったんだ。
それだけの選択の自由はあるね。無限の選択の自由があって、一つ選んで
そこに行
った
らね。
またこの世に生まれてきたのもね、たくさんの中の一つとしてね、この世を選んできてるんだけどね。だから本当は心が自由にね、選ぶんだったら、今からでも何でも選べるよね。一つ選んだら一応一通りね、そのストーリーを体験しておきたいじゃない。だから一応ずっとね、一つの運命をたどるね。ただその中でもね、細かいところはもう自由自在にね、選び変えて変化しているね。だから運命は本当はね、自分の自由意志で自由にね、変化させて体験していけるね。はい。
最近
頭の上がジリジリするんですけど、何か。静電気ですか。これですか、ジリジリと。天の光は降り注いで熱くなってるじゃないですか。ね、まあ、いろんな五感とか六感とかね、いろんな感じ方があるんですけど。何も感じなかったもいいんですけどね、ちょっと感じるとそこへ心向くでしょ。何か必要だってね、心をそちらへ向くようにしてくれてるんかもしれないね。天から神様の光がいっぱい降ってるっていう感じで。ね、あのこの世の姿も全てね、あの変化してるの本当はね。人間のこの肉体でもね、一瞬一瞬その心筋に対処してね、細胞でも3ヶ月で全部置き換わるというぐらい言われてるでしょ。だから毎日毎日大きい変化を遂げてるのね。だから今のこの肉体をまあね、見て次の瞬間ね、本当は細胞のいろんなところが変化してるよね。同じじゃないの全然ね。
それは私らの感じ、肉体の上は感じてますか、感じてないです
か。だからその感じるようにね、 心を新たに新たにしていくのが大事よね。これが同じもんって掴んでしまうと変化していても気づかなくなるね。
掴んでしまう、感じませんね。
だからもう固定してね、もうそれでずっと行こうとするところがあるでしょ。でも神様の方はね、ご変化をね楽しんでほしいんだよね。だからもう大きく変化させてきてるのにね、それに気づいてくれなかったら、せっかく神様のね働きが無駄になるのね。だから大きい変化を楽しんでもらうと、みんな幸せが大きくなるのね。だからもう、まあ、人間が生まれた赤ん坊からね、だんだん成長していくね、年出ていくまでいろんな変化があるでしょ。そういう変化もあるんですけど、本当はもっともっと大きい変化がね、一瞬に起こっているのね。
それは自分が気がついてない間に受けてるんですか。
うん、どう、気づかないだけね。
気づかないで受けてる、
はい、変化に気づかないだけなのね。だからその大きい変化に気づくほど幸せが起きるんだ。
気づかないでもありがとうございますと、
はい、
いつもこう、
そうですね、はい、新たに受けるとね、変化にね、早く気づくようになるね。それでもう一つはね、固定してみると古いものを掴んだままで終わってしまうね。新しいものを受け損なうのね。で、古いものというのはだんだん腐っていくよね。ね、マイナスになっていくのよね。ね、消えてしまうから、ね、
それを話すのにはもうありがとうございます。
そうですね、だから新たにね、神様向け直せばね、古いものを自然に話せて新しいものを受け取れるのね。その練習をすると、さらに新しいものっていうふうにね、受け取れるようになったら、無限に輝いたものを感じ取れるのね。はい、だからそれもやっぱり練習ね、やっぱりね、はい、一瞬一瞬ね、受け直そうという練習がありがとうございますっていう感謝業ではあるのよね。はい、
ありがとうございますとですね、切り出してみるのと、心の中で思うのでは差がある。
いや、本当は心の中が本当の唱え方よね。口に出すのもまあ別に悪くないんですけどね、口に出すとこのようにあまりにも心がとらわれるでしょ。五感を超えて、六感を超えてね、さらに神様の奥深い世界へね、心を向けるというときは、この五感の感覚消えるぐらいがいいのね。で、口に出してるっていうのも忘れてしまうぐらいがいいでしょ。だからもう心の奥深くで、ありがとうございますってね、確認のね、唱え方をすると神様感じやすくなるね。本当の感謝のお祈りは、ね、心の中でするのが基本よね。あと自由自在ね、必要だったら口に出してもいいし。
最近ここ2、3ヶ月前にですね、このありがとうございますというのを聞いて、で、まあ意識して、まあ、自分でもありがとうございますというように心がけて言ってるんですけど、やはりこう言うとやっぱりこう、なんとなくですね、なんかありがとうございますと言うと、なんかこう顔がにこやかになるような気がしてですね。だからやっぱりいいんかなと思ってですね。それからずっとね、あれしてるんですけど、ただこう私こう車運転することが多いもんですから、でよく、まあ、とにかくアイドル時間をありがとうございますと言ってみたらとか言われてですね、でまあ口出し言うんですけどね、ずっと言ってるとね、疲れるんですよね。だから今言って心の中で言った方がいいか
って言ってね、それ形のは自由自在で言うね、口に自分がなんかテープをね、ちょっと録音しといてね、テープにね、喋ってもらえばいいね。また自分も口で唱えるときは唱えたりね、それもね、口の動かす練習にもなるし、
そう、もうね、4時間も5時間も言ってるとね、口がこう、もう重たくなる。まあ、とにかく言ってると気分的にやばいなって少しいいかなっていうあるから、
ね、口に出して、ね、唱えた方がいいっていう理由もね、あるんですよね。癖になったらね、意識しなかったら口から飛び出すようになるでしょ。その時にね、 唱えるのを忘れている時でもね、口が勝手に唱えてくれて思い出しやすい時があるのよね。ただその習慣性になったね、ありがとうございますはまだ本物じゃないのね癖みたいなのよ、惰性で動いてるからね。で本当のね、ありがとうございますの中から湧き上がるね、神様の働きとしてね、中から光になって湧き上がるのは本当のね感謝なんですけどね。でもそれをいっぱい出すためにね、仏教だったら真悔の三合というふうにね、身と心と意志のいい心をね、この三つの働きでいっぱい出す働きするんだよね。だから心だけで深く祈るのも大事だし、ね、体のね、この口を使ってね、一生懸命ありがとうございますって、それでいっぱい出すのもいいし、ね。まあ、具体的にね、手を使って字を書いてみたりするのもいいのね、ありがとうございますってね。だからみんなそれをね、いろんな癖にして習慣づけると、まあ、ありがとうございますをね、言いやすくなるのね。そういう意味もあるんですよね。でも自由自在がいいよね楽しんで楽しんでだからどんどん変化すると思うよ、やり方がね。はい、うん、
ですね、おじさんが、ね、番組の中身を変えようとしないで番組自体を切り替えた方がいいですよとおっしゃってますよね。それはやっぱり見方とか考え方を、ね、変えていくんですか、変えたことにしたら変わるっていうのをガラッと切り替わるんですか、徐々にこう変わっていく別なチャンネルに行くわけですか。
ちょうどテレビのチャンネルあると同じね、
はい、
テレビはまあ例えばね12チャンネルあったら12の中からねどれか選んでいくんですね。でも神様の放送番組は無限の無限のチャンネルでねたくさんあるのよね。だから細かいところまで行き届いた変化のねその違いってあるのよね。だから一つの今番組を選んで、ね、一挙に大きく、ね、変化させると全然別世界のような感じの、ね、変化もあるんですよね。でも徐々に変えるとほんのちょっとだけ変化して違うようにね見えるチャンネルもあるのね。でその本当のチャンネルでは言葉でするのね。言葉で
変える、
はい、
言葉
を、ね、
変えていくっていうこと
ね、はい、言葉で選んでいくのね。
変わったって自覚はその本人にはない場合も
それは変化が少ないのね。全く変わってないんじゃない、変化が少ないよね。
昨日以前も少しは変わってて、
はい、ちょっとは変わっていくね。
後から感じる感じですね。後から見て、あの頃から変わってきたとか、
うん、だんだんと変わっていくね、はい。はい、何分、はい。
不思議な現象が起きたんですけど、私3回目なんですけどね、マイナスの生活をずっとしてたっていうことが自分で分かって、それからプラスに変えようと、まあ、自分で出てきたわけじゃないんですけど、おじさんのところに初めて来て、なんか縛りを取れてくださったのか、プラスに変わってきたんですね。そしたら、主人も愚痴も言わなくなって、何も喋らなくなったんです。手元のことで愚痴を言って、お昼には帰って、食事に帰ってきて、夜にもまたその道を行って、私ずっとこう聞き破れんね。で、私も振り返ってみたら、朝起きたら、ああ、今日は寝られへんかったとか、ああ、犬に寝たかったとか、もう、その初めの言葉がマイナスから、もう常に始まってたっていうことに間違っていたんですね。でまあ、自分はあもうやめようって思った途端に主人もやめて二人の会話がなくなったんですよ。これね、喧嘩したりね、ぶりやったりしてたのがね、静かなお二人しかいませんから、ためにマンゴーの話がちょろっと出るぐらいで本当にも何も言わなくて、本当に用事は今日なんかだったら滋賀県に行ってくるなぁ、言うたら、うん、言うたら、それで終わりですしね、これは一体誰か。 ね、別に喧嘩してるわけでも怒鳴ってるわけでもないんで、
ね、まずマイナスの言葉がねストップかからないとねゼロにならないでしょ、ね、ね、そのゼロから今度はプラスの言葉が増えたのよね。でもマイナスの言葉が減ったということは言うことだよね。
そうです、ね、だから主人の仕事も随分前よりも良くなってきて、主人は良くなって自営ですけど良くなってきてますしね、そんな面ではものすごい収入の面が増えてるんですけどね。夫婦が会話がないものになってこれがないなったんだ
ね。でも今度はプラスを数えてね言葉にすればいいじゃない。
そうです、
ね、ああうちはね、なんか不思議と商売もうまくいって良くなってて ね、 ね、うん、プラスの会話をいっぱいこれからしていけばいいじゃない。不思議ね、不思議ねって言うて、
次は何もこれありがとうございますに言ってることも何も言ってないんですけど、私が家の山をペイしてくるこれシールは家にあっちのところがこっちのところが貼ってるんですけどね、これからはプラスを言うようにすればいいんです ね、
ね、プラスの言葉をね、はい、増やしていけばいいですよね、
はい、はい、じゃあそのプラスですよねいうことは、あのプラスのこうイメージを持つとそういうのは実現することはなんかあるように聞いたんですけど、その可能性はやっぱりイメージするとやっぱり実現の可能性は大きくなる。
ね、まずプラスの言葉を使えばね、心がプラスに向くのね。そうすると神様の世界にね、すでに用意されたプラスがあって、それがきっと出てくるのが本当のね実現の仕方だね。わざわざイメージしなければっていうのはないのね。まあイメージしてもいいんだけど、ね、イメージしないと実現しないって言ったらね、イメージしないと何も出てこないよね。だからイメージの力で出てくるんじゃないの本当はね。現実に出てるものが全部イメージで出てきてるからしてないよ、そんなのね。イメージだけだったら一部しか出ないよね。とか他にいっぱいイメージしてないものが出てきてるでしょ。
まだ出ないですよね。
ね、ただそのイメージもまあね、ちょっとはプラスにね、役立つとしてあるけどね、イメージだけではないのね。
ありがとうございますと、ありがとうございましたと同じ感謝の気持ちですよね。で、まあ、言葉が大切じゃなくて、気持ちが大切だったら、どちらでもいいです。
ありがとうございましたはね、過去のね、一時期に対する感謝でしょ。ありがとうございますはね、無限循環ね、過去現在に対する全ての感謝になるんですね。その方がいいのよね。過去にも感謝してるし、ね、今にもこれから起こる未来にも先に感謝することになるよね。大きくなる。
しょうがないですよ。日本語喋らない外国の人もやっぱりありがとうございますって言ったらやっぱり
ねえ、区別取れないよね、国境を取ってしまえばね。地球語って言えばいいのにね、世界共通語にすればね、いいのはね、全部が自由に使えばいいからね、地球人はありがとうございますってみんな言えばいいのにね。これも国籍に縛られてしまうのでね。ね、自由な方がいいね。はい。
確認なんですけれども、イニシエって縁っていうので、私たちが、ありがとうございますと一人言うとして、そこで、出会う人たちとか、すれ違う人たちとかなんかね、その人間全部と、あとその一人が抱えてる何万人っていう人いるって聞いたんですけど、そういう人たちの全部一人がありがとうございますということで、全部にしっかりいけるんですか。
はい。
それぐらいやってて、ちょっと頭が痛いっていうのは、誰かの保険ってもらってたとか、そういうことで感じ
たんですね。誰かがね、背負ってくれたんが戻ってきたっていうね。みんな、僕はね、みんな自分の責任でね、受ける方がいいんでね。誰か人の分をね、もらったというとね、人のせいにする時があるんでしょ。そういう時は逆にね、自分の分を周りの人が背負っててくれて、今自分に力がついたから、ちょっと戻してくれたって、このぐらいでね。それは楽ですね。自分の責任で全部解決していけた方がね、いいんでね。
そう考えるとプラスになりますね。
だからみんな自分の責任でプラスに置き換えていけばいいもんね。はい。
周りにいろんなことが起こって、でみんなこう頼ってくる。のはなぜなんでしょうかね。時にはひどくなっちゃうとか、そしてほっとけないもの、そして自分自身もちょっと病気もしてるんですけど、なんか自分のことだけでも本当にプラスに生きる機会になってあれがあるのに、こういろいろ周りにいろいろね起こってきますとひどくなっちゃう。それが分かってても周りから頼ってくる。さあ、よっぽど私狩りがいっぱいあるのかなと思うんですけど、もうなんでとなる。
ねえ、でも耐えられるのはねいいことだよ。ね。
何でもこうやるんだなと
思って。いやいや、頼ってもらえるのはね信頼されてるのよ。ね。その時にね。人を助けるときに助け方がいろいろ方法があるのね。相手が本当に必要なものをね与えてあげるのは人助けなんですね。だからその本当に必要か単にね欲しがってるだけかっていうね、その区別をつけてね必要なものを与えて助けるのは生きてくるよね。だから何でも与えたらいいのじゃないのね。
やりすぎとかあるんですけど、
そうだよね。その区別をつけたらね、本当に人を生かしていけるから、それはどんどん貸しを、貯金を増やすことになるから、自分も幸せになるのね。だから人を助けをする方が、自分が大きい幸せを掴んでいけるもんね。耐えられて人助けできる場を与えてもらうのは幸せなんよ。ね。ただ本当に相手に必要なことを与えてあげるのがいいね。で、それをね、しっかりと見極めたら、ね、自分ももっともっと楽になる。
いいですか。母は90歳なんですけど、糖尿で注射朝からしなきゃいけないんで、で施設に入ってるんですけど、本当はうちで一緒に生活したら母も幸せなんですけど、私も兄弟3人男がいるんですけど、みんなあんまりしないし、母自身も私をもう抱っこで頼りにしますね。で、施設は週2回お洗濯に行って、おしゃべりしたり、一緒に歌を歌ったりして帰ってくるんですけど、そうすると、普通一緒に折れなくても、親子の交流がね、できていいかなと思って行くんですけどね。でそういうのを私も病気持ちながらでも、そして生きるだけは生きますけど、その後の男性3人がですね、なんていうか、私が独り占めにしてるような、なんか変なのに捉えて、逆に母のところにも来ないで、恨んでる。私何だろうなって思って、わからないですよ。その意味が。なんでこういう風になってくるかなっていう。
ただね、恨んでるかどうかっていうのはわからないよ。ね。いやいやいや、自分の見方でね、プラスに見たら、ね、みんなが自分に対して感謝してくれてるっていう、ね、受けられるのよ。ね。だから自分があんまり勘ぐってね、恨んでるかもしれないかなっていうような感じでね、マイナス見ると、そういう風に感じるよ。 だからありがとうございますってね、感謝しながらプラスにプラスに思い返してくらいね、全部プラスの反応を示してくれるのを感じるんですね、うん、だから同じ姿でもね、両方に見えるのよ、プラスにもマイナスにもね、うん、だからプラスにプラスにね、受け直した方がいいよね、自分の受け方だけがね、プラスになればね、全部自分にとってはプラスよ、マイナス見たら損するだけなのね、
ね、
はい。本当はみんなね、プラスに受けてほしいっていう姿ばっかりだよね。何があってもね。だから病気しても、ね。別にマイナスじゃないよね。心の大きいお清めだったらね、心が幸せに、ね、なるようにしてくれてるね、プラスの働きだし、また病気してね、感情深くなるんだったら、それも大きい勉強の働きだしね。ね。また病気しながらでもね、人助けすると、ね、神様が中に入ってね、力を添えてくるから、ね、同じ病気でもね、共鳴も早いし、勉強も早いし、大きい助けを受けるんだよ。ね。
4年前ですか。4年前に人間ドックで引っかかったので、それで分かったんですけど、で、すぐにお医者さんは、何の感動って、やりなさいっていう感じでね、でもそれ抜きしたらおかしいですけど、ね、そんなふうにやったら、ね、正常細胞まで、ね、やられちゃうっていう感じで、私は知らせって、当然眠たったんですけど、ね、で、最初は、病名行ってね、治りますようにっていうふうに記念してたんですけど、そういうふうに言ってたら、それ捉えて、その病名を言えば、こうなんだこうなんだっていう感じで余計に良くないんじゃないかと思って、で自分でね毎日その私の全ての60兆の細胞で私の全ての細胞さんは無限に健康ですって唱えて、でありがとうございますって言うんですね。それ毎朝必ず言ってるんですけどね、そういうふうに切り替えてきたんですね。で今その母の、うん、小さな母のそれも今も見なきゃいけないし、もう独身の姉で独身でいた人が脳内出血倒れて耳に麻痺になっちゃって、その経済も全部見てるんですね。だから何が何でもまだ向こうへ帰るわけにいけないっていう、そういう思いがあってそういうね、そういう思いがかなり
そういうのいいのよ、人助けする仕事がねいっぱいある方がねね、やっぱり神様の助けが大きいからね、うん、幸せが大きくなるし、長生きもするし、元気にもなるし、
欲望かなと思いますけど、でも実際、うん、少しでもね、お世話してあげようという思いもありますからね、なんか、だから、周りにいると忙しい
うんとね、だから病気でもね、病気を忘れてね、人のために一生懸命働く方が、病気はいつもが消えてなくなるよね。だから心をプラスへプラスへね、人助けの方へ向ければいいだけね。そしたら神様の助けが大きく入ってくるから、ね、どんどんいいものとどんどん置き換えてくれるね。
ありがとうございます。
そうよね。良くなるだけよね、どんどんどんどん良くなるだけね。はい、
求める心で、何かすると不安が下がっているとおっしゃってましたね。ということは求めてはいけないということですか。
はい、
全てのことというか、
そうね、だから出発点がね、求める心の時は不足の状態から出発でしょ、不足のない状態だから求める心を起こそうとするのね。そうするとね、ない状態を先に心をしっかり掴んでない状態に鉢合わせにね、だからマイナスになっていくよ、ね、でも与える心を生きるっていうのはね、与える立場っていうのはプラスの状態なんよね。特にこの神様から必要なものを全て与えられているという立場に立てばね、お幸せばっかしね、プラスばっかしっていう状態でしょ。で与える心を起こすと、ね、高い番号にスッと鉢合わせているのね。だから運命がどんどん良くなるし、いい姿ばっかしになっていくよね。だから与える心を起こす方が、ね、やっぱり番組でもプラスにプラスに上がっていくよね。 が求める心を起こさない方が自分の立場をまず上に受けるのよね。出発点を上に置いた方がいいね。そうそう、うん、ありがとうございます。
物に満足するっていうことですか。
いや、今じゃないのよ。ありがとうございます。唱えると、ね、神様が無限の無限の幸せを与えてくださっているという立場から出発するね。
それが分かってくれていうことですか。
そうですね。唱えてるとね。
分からない
んですか。唱えてるうちにね、必要なもの全部ね、無限に与えられているのに気づいてくるね。そうするともうあと何もいらないという感じね。ただ人助けに恩返しにね、みんなのためにっていうふうに与えてくる言い方が自然に取れてくるね。はい。でも本当にね、必要なものってね、すでに与えられてるでしょ。太陽も必要だから与えてもらってるよね。空気も水もね、この地球の大地もね、必要だから与えてもらってるでしょ。必要なもん全部数え上げて無限にあるのよ、ね、もうすでに必要なもんはね、もう完璧に与え続けてもらってるね。だと何が必要かでしょ。何もないよ、必要なもんね。あとはね、みんなを幸せにするね、働きさえしたら自分の幸せが大きくなるんだよね。
だからそういう、何ですか、空気とか水とかそういうものっていうのはもうあって当然っていう風なだからそういうのは、ね、求めませんよね。だから自分にはないものもやっぱ欲しくなるわけですね。
そうね、
はい、あるものには、まあ、感謝も必要な多分あんまりしない。まあ、満足する方があって当たり前だから、やっぱ人間どうしても自分にはないものが希望が出ると思うんですけど、
ね、だからすでに、ね、必要なもの与えられてるというのにね、満足できるのは感謝して受けた時はね、ありがとうございますと受けたときに、あ、大満足という気持ちになるね。その立場が与える心になるのでね。まず受けるというのが必要やね。気づくというのがね。はい。
今、心の病気になる人が多いというか、増えてますけども、うつ病とかそういうものっていうのは分かるんですけども、例えば、言葉遣いとかそういうもので、暗くのことを捉えたりとか、そういうのじゃないかなと思うんですけど、あと前、今、病名変わりましたけども、精神分裂病っていう病気があるじゃないですか。あれっていうのは、性格的なものとかそういうものに関わらず、まあ、病気が発症する前は、もう明るい性格の人になったりするらしいんですけど、あれっていうのはやっぱり言葉の使い方の問題が大きいんですかね。そういう病気になる人っていう。
そうね、根本はそうよね。根本はプラスの言葉を使えばね、神様の助けをいっぱい受けて心明るくなるでしょ。そしたら病気にも何もならないよね。でもやっぱりマイナスの言葉を使うとね、心を暗くしてね、いろんな原因を作ってしまうね。だから神様からいつも新たに受け直した心っていうのは明るいでね、輝いてるよね。それはもう絶対ね、病気にはならないね。だから病っていうのも心の闇が病になるんだよね。心を暗くすると病気になるんだよね。だから古い心はね、病の心よね。で、古い心っていうのはね、感謝の心に対して思いの心ね。思いを貯めるとね、病になっていくんだよね。病になるのはその暗い思いを消すためにね、形にね、病を表して心を明るくしてくれる働きでね、清めの働きなんですけどね。でも病になってしまうね。食べ過ぎるとね、思いを食べたら病になるね。だから明るくするための方法をね、やっぱり選ばないとね、感謝するのが一番ね。それとやっぱりね、思いはね、人からいろいろ借りを作るとね、思いをかぶるっていうね、思いを逆に反対を受けるのよね、うん、だから人から助けてもらったらね、その人の、ね、相手の思いを受けるのよね。だから助ける方が自分の思いを相手にね、取ってもらって楽になるのね。だから思いっていうのはある意味では仮借金と同じなのね。 思いはやっぱり痛めないようにした方がいいんでね。だから人助けにね、一生懸命働く方がいいのね。働いたほど楽になる心はね。助けてもらうばっかりだとね、やっぱりいろんな思いをかぶってしまうね。小さい子でもそうよ、親からいろいろね、物をいっぱい買い与えてもらうとね、ね、その表現しやすいと思うでしょ。でも親の思いをいっぱいかぶっていくよ。ね、親が本当に感謝できる親だったらね、輝いたものを与えてくれるのね。思いがついてないからね。感謝を込めて与えてくれたらね、もらったものも得する、輝いてくるのね。ところが普通はね、思いの心を持ってる場合が多いよね。なんか思いをね、かぶせると子供は思いの心でいっぱいになるとね、感謝もしないし、親子するね。だから心をね、軽くしてあげる方が大事なんでね。それで親でも必要以上のものを与えたらいけないよね。必要なものを与えてあげるだけがいいよね。必要なものは神様の光が通ってくるよね。必要以外の欲しいものはね、人の思いがかぶさってくる。ね。神様は必要なものをみんなに与え、幸せしたいわけでしょ。だから神様は必ず必要なものには光を通してくるよね。ね、必要でないものには神様は干渉しないからね。人の思いだけがかぶさっていくんだけど。だからあまり贅沢な生き方は良くないよね。必要なだけのね、感謝の生き方が大事よね。そうすると思いをかぶらないから病気もならない、明るいっていう状態なのね。
はい、返上してくれるっていう場合は、それはその人の思いをかぶるのか、神様からなのかっていうのは、分かんない。
うん、両方あるかもしれないね。感謝してたら自分にとってね、感謝の心はね、いつもであってね、神様に感謝してるんだったらね、必要なものは神様から来てるとね、
感謝忘れてるとその人の援助って同じもの
であるから、そうなるね。うん、神様を通さないとね、人の思いかぶるね。だからいつも感謝して神様から受け直すぐらいね、神様からね、神様がその人に返信してね、それで必要なものを与えてくれるという受け方がいいね。だからみんな神様の現れというね、感謝の仕方が大事よね。だから援助を受けてもいいのよね。受けて人を助けにね、みんなのために一生懸命ね、自分も力を開けてればいいだけでね。だからそういう助け合いが、循環が起こらないとね、世の中は極楽世界にならないから、だから助けてもらったら助けてあげたらいいだけで、だから直接の助け合いなしに大きくね、お互いのね、助け合いの循環ですね。
その辺も全部言葉です。それとあと先ほどの、みんなが私に感謝してくれてるっていうふうに思って、私もありがとうございますと思ってた。そうしたならば、周りの人が全部神様に受けてくるんですよね。
そうね。
それも全部その言葉をそういうふうに使ってれば、
うん、本当にね。
そうなって
ます。はい。まず自分がありがとうございますと、ね、連発すればいいよね。そうすると周りからもありがとうございます返ってくるね。だからみんな神様の現れっていうふうに感じられるんですね。神様の現れはね、愛深い姿しか取らないからね、絶対ね、マイナスの姿取らないよね。みんなプラスにプラスに見えてくるようになるね。でもやっぱり最初の自分の言葉の使い方やね。チャンスにありがとうございますとたくさん使えばね、その通りになっていくからね。
相手の人がすごくきついことを言って、私に対してじゃなくてもこうきつい話題が出てたりとかありますよね。それでも私はただただひたすらありがとうございますって思って聞いてれば、いつかその人の、いつかっていうといつかになっちゃうから、今、今なんですけど、今この人も神様だって、確かに学んでることはいっぱいあるんですね。この人から学ばさせていただいてることはいっぱいあるんですけども、でもまだマイナスに、この人こんな言ってるっていうマイナスに取りがちなんですけども、でもありがとうは思ってるんですね。それ、
ね、本当にね、もう命がけでありがとうございますって言ってるときはね、マイナスのことは耳に入らないよね。ね。 ありがとうございます。一生懸命言うのに忙しいからね。ね、本当のありがとう、ね、また心にね、余裕があって、時があってね、前田さんに心向けてるときにね、それはね。
報告ですけども、5月の連休の初めに、初めてご家族に会えて、私の障害者の姉がいるんですけど、それから4ヶ月ほどありがとうございますと叶えて、この間1週間の前に、施設に会いに行ってきました。すごく輝いてるんです。
ね、感じ方が変わるでしょ、大きくね。
ほんでね、朝はまた冬に起きて、鶏の手を置いて、それから朝だけにして、造園地、植木の先生の予習に、毎日して働くのに、過ごしてるん
だね。偉いよね。
私よりずっと
働いて、ずっとよ。
働いてね、生活してね、また元気やでってね、今度来るの遅かったなって、まあ、言ってくれたんです
けど。気が障害者なの。障害で、大きい変化よね。
ほんで、ところはみんなの草刈りから連れてね、その子が来るらしいですけどね、本当に輝いて生活してるなっていう姿をね、
見て
もらえるね。見てもらって感じましてね。本当にまあ、山奥だから高くて行かないといけないんですけどね。本当によかったなと思ってね。ありがとうございます。ありがとうござい
ますよね、本当にね。神様のおかげがね。
本を読む意味っていうのはあるんですか？
ね、言葉選びっていう意味だったらね、いい言葉の本は読んだ方がいいね。いい言葉はたくさん使えるでしょ。練習になるよね。で、もともと本は本物を引っ張り出すためのね、手段よね。本物とは何かっていうのをね、やっぱりその言葉で表現して、その言葉を使うことによって本物を引っ張り出すのよね。本当はもう神様褒めたたえる言葉がいっぱい書いてる本がいいかもしれないね。ね、褒め言葉いっぱいっていうのがいいね。そうすると神様をね、呼び出すいっぱい出すね、働きになってきて、本を読めば読むほど幸せになれるっていうね。
それが本屋行くともう、これでもかっていうぐらい新しい本がいっぱい並んでますよね。でもね、それは、著者は、その人の翻訳で、絶対神からのメッセージを書いてるはずですけど、本当に書きたいことの万分の一も活字にはなったらいいですよね。
ねえ、なんかプラスばっかりのことがあるだというのにね、マイナスが多いよね。
それを読むことは、伊佐のおっしゃってる絶対神からのメッセージを受けるのには邪魔になるんじゃない
か。なるね。だから自分で本作ればいいね。プラスのことばっかり聞き出してね、それを、集めて本にしてしまえばいいじゃない。マイナスの言葉の、ね、本はいらないね。
すぐ新しい新刊書が出ると脅迫感で止まらないんじゃないかなっていう。だいぶこの頃改まってきましたけど。
だから本の中のそのプラスの言葉だけをね、読み取ればね、はい、ね、
母親っていうのはね、子供に対して本当に無償な強いあれがあると思うんですけど、やっぱり与えすぎたらいけないですね。
そうね、本当は神様の愛の現れとしてね、親が現れてくるね。親は子供にとった神様の愛の現れというのは本当の姿ね。それはもう感謝してるときはそうなのね。 感謝の心の時は愛の表れとして現れてくるんですよ。ね、神様の、ね、愛というのは、ね、必要なものを的確に与える思いやり心が出てくる、必ずね。だから必要なものを的確に与えてくれるのが本当の神様の思いやりの愛ね、親の愛なのね。ところが思いが溜まってくるとね、感謝を忘れて思いが溜まってくると、必要でないものまで、ね、自分が求めたり、親がね、思いをかぶってるとね、無駄なものを与えたりするのね、与えすぎてね。
子供にとってマイナスな
の。そうね、親にとってもマイナスね。だからその思いを早く消して、感謝の心に戻ってね、何が必要か本当に的確に見抜ける状態の心にならないとね。そうしないとお互いにね、損してるね。与える方も受ける方もね、両方得する方がいいもんね。ね。だから感謝がね、どちらかから感謝してね、両方感謝できるようになればもうね、一番いいんだけど、まず感謝よね。
小さい子を育てているのは私の娘なんかで、
母親の感謝をすればいいんですね。そうよ、ね、まず誰か一人始めたらね、周りが感謝できるように変わっていくんですね。
お祈りは毎日どれくらい
したら
いいんですか。
ねえ、あの呼吸と同じなのね。ありがとうございますね。呼吸のようにね、ありがとうございますね。させていただくのが一番いい理想よね。寝ても覚めてもね、何してても座っても起きても何でもいいのね。常にありがとうございます、呼吸するようにね、呼吸のようにさせてもらうのが一番ですよね。だから何回しなければじゃなしにね、呼吸はね別に必要だからさせていただいてるんよ。だから神様にさせていただいてるっていう感謝が一番の自然な楽な感謝をね。
今テープかけて、その時は心はどういうふうな状態で、
ありがとうございますで、神様の愛をね、神様感じるようなね、受け直しがいいんでしょ、ね、
いわゆる感謝、ありがとうございます、
ありがとうございますでね、プラスの気づきを増やせばいいのね。だから現実にあるものをね、プラスをずっと数え上げるのもいいし、ね、まあ、このようにないものでもね、無限の輝きいっぱいというふうにね、こう数えるのもいいしね、プラスを感じ取る確認のね、繰り返しがいいですね。
写真のことなんですけど、なんか最近写真を撮ると白いのがたくさん玉みたいなのが綺麗ですよ。それはなんかいいな、
ね、神様が光の玉になってね、ね、出てきてくれるね、守ってるよっていうね、自分が守ってるよっていうふうにいろんな姿で見せてくれるのね。いっぱい守られてるよね。
それは撮る人、撮られる人と別に全然関係ない。もうここの場所にそういう光があるっていうの
ね。ね、いつもね、神様に守り続けてもらってるんだけど気づかないよね。ね、だから気づきを与えるためにね、そういう写真ね写そうとしてもね、条件が整わないと撮らないよね。だからその条件を整える場も必要だし、写真を撮る人も必要だし、ね、いろんな条件がね、整って初めて、ね、守ってるよっていう光の玉になってね、写真撮れるのね。でも写真撮れないから守られてないから撮れないね。いつも守られてるんだけどね、それに気づかせるために写真にもポッと光が出てきてくれるのね。
あそこは木村の聖地ね、あそこは本当いろんな方が通って、いろんなのいっぱい行ってるんで、あそこはちょっと、誰が撮っても出るかもないんだもんね。
出ない人もあるよ。
結構ね、いろんな方がね、いっぱい
行
ってるんで、あそこは、次のところですね。
それこそさっきの写真についてもそういう撮る機会を与えて、それその機会を与えることでその人に気づかせるという、
そうね、
そういう意味ですよね。
あるのね、そうね。
だから今までそういうことを全然意識してなかったり。
本当にね、そうね、気づかなかったらね、意識してないからね、だからちょっとでも気づくようにってね、その気づかせるための、ね、一つの方法としてね、そういうのだと思うんだよね。
いや、今の聞いて、ものすごく分かりやすか
ったですね。毎日ね、晩鐘、晩鐘に感謝のことを言ってるんですけど、そういうのも全部ありがとうございます。
ねね、
ここに海、山、
はい、
とか、はい、植物、動物とか、水とか、それぞれにこう感謝の言葉を言ってるんですけど、ひっくるめて、安心感、ありがとうございますって、よろしいですか。
いいですよ、ね。ただもありがとうございますが、ね、すべてへの感謝なんですね。
あ
ね、うん、ただそれをね、大きくね、はい、深める意味でね、はい、一つ一つ数え上げたり、はい、いろいろね、そういう方法としてはいろいろするだけね、はい、でもみんな一つですね、 ありがとうございますでね、宇宙のお神様の別の働きさに示してるんでね、はい、全体の中にあるのね、
あ、それですべて、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。